はい、今日はですね、イエス様が復活をして言われた三つの言葉についてですね、その一つは、これはルカの福音書でも復活して彼ら真ん中に立っていたの同じなんですね。あなた方に平安があるように、この場合は社会的な平和っていうことじゃなくて、あなた方にですから、当然平安、文語訳、公訳もそうですが、他の訳もそうです。文語訳では平安何時らにあれ、ギリシャ語ではエイレーネヒューミン、エイレーネヒューミン、二語なんですね。それに元の言葉は、こういえばしばし非常に簡潔なんですね。で、それはヘブライ語でも同じです。たった二語なんです。あるようにっていう、ようには本来原文にはないんですね。それで平安何時にあるという意味も持ってるということは言えるので、これは私は世に勝利している、勝利するようにと願っているじゃなくて、もう召される前夜に私は世の力、悪の力に勝利しているというふうに言われています。いつも未来がすでにイエス様にあっては現在でもあるんですね。心、罪許されて心を清められた者は神を見るように願うというふうなことになる。神を見るというふうにはっきり約束として言われているわけですね。で、ここの場合でもそのようなニュアンスがこもっているわけです。エレネ・ヒューミン、英語では peace to you to が入りますが、このギリシャ語では peace to you の to なくて、このようになるから、あなた方に平和ということで、平和が今も存在するのだと。すでにイエス様、勝利を持っている。だからそれを信じる人もすでにこのように勝利している。というふうに、常にですね、人間が願うこと、またのようなけれど、イエス様にあってはもうすでに現在形でもあるんですね。まあこういうふうに日本語にすると、平和があるようにっていう、まあ、日本語ではですね、あなた方、それからにですね、平和、それからがあるようにと、たくさんの品詞、言葉に分けるといっぱい連なってるのに、ギリシャ語、ヘブライ語、たった二語になるんです。それで、まあ訳する人によって、まあいろいろとちょっとニュアンスが加わってくるんですね。で、これを3回繰り返しているわけですね。その後もトマスが出た時も言われて、この短い箇所に。それはそれぐらいですね、ヘブライ語ではシャロームという言葉は非常に大事だからなんですね。最後に言われた言葉、これはヨハネ福音書の16章の33節、ヨハネ福音書の、ヨハネ福音書の 6章の33節。さっき言ったことの手前ですね。勝利してるというところ。それに関して33。これらのことをずっといろいろと語ったのは、あなた方が私によって、主の平和というですね。人間的な話し合いとか経験とか考えとか妥協とかで来るんじゃない。私によって平安を、この場合も平安というかより本来の意味で、平和というとなんとなく社会的な平和というニュアンスが非常に強くなるわけですね。私によって平和、主の平和、主の平安を得るためだと。で、この勝利している、イエス様をしっかり持っていったら私たちも勝利している。だからこそも主にある平和、平安を得られるんだと。こういうふうにずーっと恐れて、その最後にもこの私の平和をあなたから得るためだ。と言って最後はこの祈りにずっとなっているわけですね。そういうことが見てもわかりますが、この復活しても最初に言われたこと3回もこの短いところで、29節、それから19節、それから21節、それから下の26節と、復活して最初にイエス様何を語られたのか言われたのか、これなんですね。ギリシャ語でエイレーネ、エイレーネ、ヒューミン、あなた方に。ピース、ユーということなんです。ピースとユーと。まあ、それぐらい、この復活して言われたことは、とても大事なこと、真ん中に立ってこの一言を言われたわけですね。でもこれは、ずっと昔2000年前に一遍こういうことあったんだと思ったら本当に意味が非常に歪小化されてしまうんですね。二人三人イエス様がを信じて集まるときにはその中に私もいるってはっきり言われているわけです。そうしたらそういるどこにかしこのおるんじゃなくて、やはりそれは霊的に真ん中に中心におられるんだと。そして絶えずですね、さっき歌った賛美歌もですね、2回目に歌った賛美歌のところにもあったですね、あの歌詞をもう一遍思い出して202番のところですね、新聖歌の202番、一度死んだ、死んでおった、これみんなそうだって、人間みんな死んだものだと、神様の前にはということですけども、それをイエス様が生かしてくださったと、神様の道から離れたことばっかりしてるから、それは死んだと同じだと、死んでる状態なんだと言って、それからですね、絶えず許し許してくださって、新しい命をくださる。それで、わずかな時間さえも惜しんで、君イエス様を私と語ってくださる。そんなにしょっちゅうすると語りかけているんだろうかと、ちょっとびっくりするような表現ですね。でも、神様は愛であって、その愛によって作られたものがまた自然でもあると。そういうものを通しても何を語るか。大空を見て何を語ってるか。それは神様の愛、私たちに対する愛を語ってる。あの青い大空、本当に深い。どこまででも私たちの心を全部受け取ってくれる。いろんなことがあったら、この無限に清いて広い深い。私のところに投げかけなさいと。雲も そこから恵みの雨も降らせるわけですから、真っ白に輝く、あるいは非常に美しい色にもなるわけですけれども、そういういろいろな変化を通して神様の愛をもって私たちに語りかけとるわけですね。人間も語りかけるけれども、スマホからいっぱい語りかける、こう正反対ですね、多くの場合。特に悪いようなことを関心持ってみたいです、これに関連したらバーッと表現知事みたいな、ああいうこの本当にはっきりした、まあ罪を犯している、良くないと思う、それはもう一番いいんだと、あいつ別のあれを陥れとして言いっぱいあるんだというふうなものと、こればっかり出てくる、悪い子がいっぱい連動して出てくるっていうのは非常に良くない装置になってしまってるんですね。本当に清いものを見たり学んだりするんでなくて、そういうふうな悪いことを好んで見るような人にいっぱいまとめてる。そんなことは歴史を勝ってなかったことです。悪い言葉でもですね、そもそも人を殺すだなんて、とっても言ってはいけないようなことなのに、ついこの間なんかアンパンマンの奥さんの作ったこの宣伝なんだったら、ニュースの時にちらっとこのワンセグの申し訳こう下へ映らないからしてないんですけど、アンパンを取り競争したら、見よう人がちょっとずるいことして食べたら、あいつ死ねとか、こんなことを言うの、わざわざ NHK がそこの取り出してしてびっくりしましたですね。よくまあそんなことをですね、私はすぐに電話で言うたんですね、 NHK に。こともあろうにですね、子供もいろんな人が見てるだろうに、応援してる人がちょっとなんかちり引っ張って食べたらどうする。あ、死ねとか言ったと。こんなこと。ダメなこと。NHK はもう本当にそういう意味ではですね、もう落ちてきたなということを思ったわけですね。こんなことは絶対言っていかんことですね、誰かに死ねなんて。私も一度でもこんなことを言うてるのは学校生にまで一度も聞いたことはないですよ。ところがこの頃一般のことが溢れてるみたいですね。何でもない。そのぐらいまあ落ちてきた。そのようにいっぱい便利になるほど人間も落ちてくるんです。そういうふうにですね、人間の精神をだんだんおかしくしていくと。最近も毎日新聞を大きく出ていましたけども、スマホをずっと見よった子供とか。本当にそうなりますよね、ほら。なりつつあるわけです。それに対して自然の世界は、絶えずですね、広大な空、それから山や少し入っても公園であっても木々っていうのは完全に純粋さを持ってるわけです。です、絶えず命に溢れてる。人間ってのは決して完全に清いことにはなれないですね、罪深い、死んだような。けど自然の世界は本当にそういう意味で清いわけです。そういうふうに絶えず清い姿が語りかけている。時の間も惜しみて語りかけているというところがあるんですね。だから、この一番大事な言葉、あなた方にシャロームがある。シャロームがあるんだよと。あれまた、シャロームがあるようにと。イレーネ、ヒュンミンって言えばそういう意味で、平和、あなた方に。だから、繰り返しますが、平和があるという意味でも取れるし、平和あるようにと祈願祈りの分にも取れるんですね。両方含んでると。すぐ直前でそういうふうに今、さっき言った、勝利してるんだと。勝利があなた方あるようにじゃなくて、私が勝利してるからあなた方もあるという意味で、だから平安があるんだと。そういうことで、いつもイエス様がこういう集会の中にも立って、あなた方にシャロームと。平安があるんだと。さらに内緒に平安があるようにと。イエス様が語りかけてくださる、真ん中に立って。神の国はどこにあるのか。いつ来るのかって言ったら、いつとは言われないで、あなた方のただ中にあると。アマングユと。キングダムガーイズアマングユ。 神の国はあなた方のただ中にあると。心の中にもある。あなた方のこういうふうに生活している悪がいっぱいあるようなただ中にもあるんだと。神様の愛の様々な語りかけ、ご支配というもの。今の戦争状態、でも昔からあるわけです。今もアフリカでもたくさんあるけど、ニュースで報道しないだけです。お金がない貧しい国だから、どなり苦しむのがどこ防御停止が、そういうふうにあのニュースの取り上げ方もですね、ああいうに日本と直接利害関係あるからこそ大々的にするのであって、アフリカでたくさんいろいろ今も迫害で何百万も、特にスーダンなんかも前からそうですけれども、そこがいろんなことが起こって、ほんのわずかしか報道されないわけです。この報道内容さえも、その報道機関が左右操作しているわけです。そういう意味で、従来からのそういうもの、新聞、あるいはさらに新聞、はるかに詳しいのが本ですね、書物。書物を見ないと現状は本当のところはわからないというところがあります。で、表面的に見たらどこに平和があるのかと。毎日毎日そういうふうに、ある一部の地域の戦争状態ということがありますけれども、日本だって大化の改新とか、ですね、はるか古代から裏切ったり殺し合ったり、部下を戦争殺し合いさせたりと、ほんのいっぱいやったわけですね。どこの国でも。表面を見ていたらどこにもそういうような平和はない。けれども、ひとたび内を見るならば、霊的に見るならばですね、目が開けたら、特に信じる者には、たった二人、三人って、たった二人でも共にっていうところがいいわけですね。本当は顔と顔を合わせてが一番いいわけです。これは特に、恵美子さんを見てわかるんですけども、何年も前から、ネット上の画像、LINE とか、あるいは Skype の画像を見せても、下向いたり横向いたり、その娘が送ってきても、それで話しかけしても、反応ほとんどあんまりしないと。どうしてこないお母さんをこない私が話しかけてしたみたいにするんだろうかとか、何度も何年も前ですけども。その時は大方普通にあったら話もまともにしよった状態ですけども、ついこの間でも、もう5時の前からの恵美子さんも友人の、もう後年80何歳、年で行った女性の時に連れて行ったんですけども、車椅子、中に入れないから車椅子の、車のこと、来てもらって、たら最初窓越しで言うてもあんまりほとんど反応しなかったんですね。で窓を開けてもそれであんまりで、できたらじっと見てるんだけど、手を取ってしたらって言ったら、手を近もっと近寄って手を見たら途端に表情はパッと変わったんですね。そういう直接的に、より直接的になるほど反応が大きいということはよくわかります。まあ、そんなことでですね、このイエス様も絶えず来てくださって、二人三人集まるところにやと。で、できることならば実際に集まった方がよりですね、イエス様も近づいてくださるとかあるわけですね。だけど一方では、勝浦義明さんのように何十年も寝たきりの人は行くことができない。でもそういう人にとって、まあ彼の場合は知的なそういう認知症がなかったから、想像ができるわけですね。現場のことを思い浮かべるということができるから、十分にそれで、一緒に参加したように反応ができたわけです。でも、人間ってのはそういろんな状況でできなくなったりいろいろですけど、イエス様は私たちがどんなんであっても求めたらそういうふうに与えられると。平和をいつも与え当てようと、語りかけようとしてくださったんだから、真剣に外を求めたら、本当に与えられると。私自身はそういうふうに繰り返し言ってるように、突然信仰を与えられたために、それまで本当に右往左往して社会的なこともいっぱい激しく議論もしたり、もっともベトナム戦争、安保問題で、学生のいろんな働きも大きかった時です。いくらそういうことを見ても聞いても勉強しても議論しても、心の平和はなかったですね。知識は増えるわけですけど。 で、何をしてもですね、たくさん勉強しても、こういうスマホで便利になった。車がどんどん外国にたくさん行く。いくらしてもしてもしてもですね、ここで言うような魂の深い平安というもの。身近に友達に誰もいなくても不思議な平安があると。なんか支えられてる。それは掴むことはできないわけです。どこまで行っても古い自分はそのままなんですね。何か珍しいものを見ているときなんとなく、あ、珍しいや、綺麗なと思って、離れたらパーッと聞いてるわけです。かつてアメリカの有名な哲学者の、ソーローというエマーソンとかが書いたのを50年前に見よって、自分も若いときにいろんなとこ行ってみた。行ってみて新しいことを学びたいと。とかってふと気がついた。エジプト行ってる、その時に何気がついたかというと、ギリシャに行って古い古典のいろんな遺跡を見ても、エジプトに行っても、古い自分はそのままだっていうふうにはっと気がついた。どんな珍しいものを見ても遠く行っても、古い自分はそのままだと気がついたって言うんですね。まあそういうのを50年以上前に読んで、パッと、これ未だに残ってる。本当にそういうとこあるんですね。それを根本的に家でずっと追っても何か新しいもの、something new と、something beautiful っていう何か感じるのは、イエス様はこういうに共に追ってくれたらそうなるんですね。いつも見てる青い空でも全然飽きない。また新しいものが語りかけてくるわけです。海や空っていうのは本当に大きさ、広さがスケールが違うんですね。どんな天才的な画家であっても、想像立体芸術家であっても、全然比較にも何もならないわけです。壮大な山々、低い山であっても、その無数の植物の変化。まあ、そういうふうに、主の平和持っていると死と結びつく。と、死が、と、本当に小さなもので満たされる。それがないからで、いくらお金があっても、権力があっても、大学行っても満足しないで、次から次へと欲望の手を伸ばしていく。だから不満、不満、足りない、足りない。ということになるんですね。だから、イエス様が中に追ってくる、この主の平和をしっかり与えられておるならば、苦しいことがあっても、その時は苦しい、悩んだり、非常に驚いたりするけれども、その後に間もなく何か平安が戻ってくるとわけですね。で、大事なものが失われてもどっか平安が残る。暗い闇があっても星がずっと光ってるようなそういう感じですね。死の平和って一番大事な、そういうそこは何か光ってる。どんなに雲があっても真っ暗であっても何か光ってる。もう永遠の光だ。あの星の光ってのはそういう非常に霊的な重要なことを象徴的に意味するように神様は作ってあるわけです。それは星の中の物理的な反応をいくら知ったからと思って一切そういう類の霊的な安心が与えられない。むしろ知れば知るほどどっか得意になる。知らない人すごい差がついていきますから。知識は人を誇らせる。神様この愛は人を作り上げるって言いますけども、本当に私たちが一人作り上げられるのはやっぱり神様の愛によってなんですね。学問や経験や知識ではないわけです。まあそういうことは客観的なことですぐに分かりますね。大学がいっぱい増えたわけです。もう一千近くも。一体どこにどれほどですね、清らかさが満ちてきたのか、増えたのか、真実が満ちたのか。だんだんだんだん人間薄っぺらくなってる。遊びとかそんなことに必死になるような人がいっぱい。昔の私たちの時から、これで日本の将来ダメになるぞと。ベトナムであれって死んでるじゃない。たくさんの学生たちがずーっとこういう意思を表すために日大統領に変えたりデモ行進やったりなんていうの。どこに今の方に学生たちがですね、自分のなんか仕事儲けの企業を作る、AI でどうのこと、そんなことばっかりやって、どこの世界の運命、日本の運命がどうかなるじゃないかと言って声を上げて、たくさんの人たちがあちこちの大学でやった。なんかどこに見られるかと。 もう全く世界が別ほど私らの時とは違ってきてしまってますね。まあ、とにかくそういうことで、この平安があるようにっていうのは、この平安があれば、他のものが消えてもなおかつですね、力を与えられると。人間の普通の平和は、大事も消えたら、もうこれ決定的に平和なくなる。誰かのせいで、こうするかって、もうずっと恨みが続く。仕返してあったりとか。ほんであの人の重い死刑があるようにとか。死刑にしたからとって、もっと帰る。これも帰ってこないんですね。それよりも本当は、こんなひどいことをした人が、神様からの恵みを受けて良くなるようにというのが本当の願いであるべきのに、まあ、試験した方がいいとか、一個この平安がないですよね。あ、試験になったとやれやと思ったら、どこにも本当に平安がない。人間的には非常に汚い仕返しですよね。だから、この、繰り返してイエス様が言って、今もそうです。繰り返して、シャローム、平安。あなた方に平和。それを、まあ、まず神の国、その神のご支配、神の愛、真実を受けたら平和になるから、だから御国を来ますようにっていうのは、この平、死の平和が来ますようにと重なるは同じですね。はい。そして次の二つ目っていうのは、それを受けたら、父が私を使わし、イエスさんと、あなた方を使わすという二つ目のことですね。平和って一番大事なもの。学問や経験やお金や権力でもどんなにしても与えられ大切なものを少しでいただいと思ったら、それを持って行きなさい。使わせてるんだと。この世に使わされてる。一切そういうことを知らない人たちに近い。その気持ちをとても大事だっていうことなんですね。今もそこのことも言われてる。私もあなた方をこの世に使わすなと。それがあなた方の生涯の使命だ。まあ、長生きする人はこのいっぱいできてしまったけど、まあ、政治使命やもなんもない。ある意味な栄養関係の医者、緑新聞のコラム欄で出ている人が、結局それで、鎌田実さんですけど、栄養的なことではとても参考になることももちろん言っているわけですけど、ついこの間の、ほんで、結局皆さん、楽しんで生きたら生きれるようにと。まあ、それは楽しむほど残したことはない。でもさっき、楓さんも言われたように、ああ、楽しいな、自分元気やな、スポーツもでき、遊びできて、外界旅行とか、こんだけ何時間置いたぞと。本当の平和、知ってる。知ってるかというと、全然それは言えば言うほど、いけない人は、そんなに聞きたくないな、と思うことは関の山ですね。そして、まあ、元気、それだけ元気であるということで、よく行っても観光客なんて、元気いっぱいのお金がいっぱいあって暇がよく、そういう人たちばっかり見たりすると、どうしても心が浅くなるわけですね。観光地なんかばっかり行ってったら。何かことがあったら、ふとバーンと押し潰される。ということです。ですから、よく経済って、要するに金儲け、お金儲け、お金儲け、物が儲け。それが第一であるはずはないけど、この世は国民民主党、人気がある。お金って言ってるからですね。右も左も NHK の女性有名な、ちょ知らんけど、アナウンサーまでがここへ入ったり、いうようなことはありましたが、右でも左、右や左って何を基準にしていいのかと。社会民主党に憲法を守ろう、左なのか。左じゃないですよね。本来の精神ですよ。憲法を守るっていうのは。右とか左って本当は正しいのかどうか。本当に良いのかどうか。ということでなければならんわけですね。はい。まあ、そんなことでですね、このところ、使わされてる。この世界はお金というと、選挙でもよく言えるところもんだから、それで、さね、直前にですね、お金を出すぞなんていうことが、まあ、いろんな政党で考えているわけです。だけど戦争がないように、あくまで憲法9条を守ろうと。どんなことあっても武器を取って仕返しさえしないと。平和交渉のために、トップの人も、 本来、これがトップの人は命がけで行って、ということの方がずっといいんですね。武力をよく持って、よく唱える、また武力をよく持って。それがなくて、どうして本当に安全な世界ができるだろうかと。これも考えても分かるような感じですよね。そういうことを本当に力を込めて言う。憲法の9条の政策を守らないかんって。国民民主党こんなこと一切言わない。賛成だ、帰ること賛成だと。まあそういうふうに、なってきてしまっておるわけですね。まあとにかくそういうことで。そういうただ中に私たちも、トランプみたいなものまでキリスト教だ、福音派だって言い出すから、偽物みたいなの一歩おるわけです。偽予言者がはびこるってイエス様も言ったとおり。本当にこの聖書のイエス様の言葉、聖霊が注がれて語ったこの書簡ですね。福音書以外の書物。そういうことを中心とする。どこそこ教派、なんとかバプテスマ、なんとかなんとかじゃなくて、聖書そのものが一番深くて深淵なんですね。はい。まあ、そういうことで、私たちもまだ使わされている。これが死が近くなってもなおですね、このように使わされている。さっきの話もそうだったけど、いよいよという時にはそういうとこから移らないといけない。でも移っても最後の最後まで、これは何らかの証をするために、イエス様は最後の時にも証をされたんですよね、息を、全てが成就したと。で、非常に苦しいことも、神様のことに従っても起こるんだ、ということは叫び。あれも一種の、どんなにか苦しいことが起こるわからない。けれども、必ずそれは勝利に終わるんだと。自分は何のために生きとんかわからないっていう人一方ですね。どうせ死んでしまうんだろうと。世の中も地球もなくなってしまう。なんで真剣に生きてどないになるの？真剣持ちでも消えるんだろうと。私もかつてそういうふうに切りつくことは全然何も知らなかった時には、その問題がだんだん浮かび上がってきたわけです。同級生にちょっとこんなこと言う。誰も、ああ、もう先の話は地球がどうこの先じゃないかに関係ないわと。でも死んだらどうなると思ってる。と答え誰もないんです、はっきりした。数学理科が言われたけどもですね、死んだらどうなるか確信を持って言える人は一人もいなかったですよ。私の出会った学校、先生から同級生から教授やら、キリスト教の人は一人もいなかったんですけどもね。そういう中にこそ、だから、これはみんな、特に日本はそうですね、どこに行ったらそうなんだから、父が私も使わしてると。あなた方も使わしてると。使わされてると、この使命がある。それが大きな仕事ですね。寝たきりでもそういう仕事はできるわけです。本当に祈り、平和をしっかり与えられた。これは祈らないかんと。彼にも、あの人も、こういう状態にも、みんなそういう種の平和がないから、武器を取ってやり返すと。殺すことも平気になる。それを防御の戦いだと言って褒めたたいたんです。たくさんの人だとこれ何も本来関係ない。プーチンなる命令、その他の命令によって生かされた人がよ。なんで殺していいのかと。ウクライナだけを味方するよう考えると、そういう根本的な間違いがある。人を殺すことはそもそも悪いわけです。当たり前なんですよね。はい。まあ、両方そういうことでですね、防御、守るとかいう構図でやり返す。それは言ってもいいことを生まないわけです。だからそういうことの中に私たちは使わされている。武器を取るのでない。祈りによって、祈りの戦いによって。で、それを言葉にも出す。必要ならば。それが、キリスト者の戦いなんですよね。でも、戦うっていうほど、真剣に祈ってるか、ということになると、本当にこれは、とてもなかなか、だけど、聖書はいつも一番高いところを言ってるわけですよね。誰かの、ある、いろんな人たちと関わりがあると、この人の心にどうか、ある悪いものが迫ってる。その悪いもの迫っておったら、それをどうか神様乗っけてくださいと。あなたの力で乗っけてくださいと。それは戦いなんですよね。 そういうことで、軽く表面的になりますなんて済まないわけです。まさにその人が奪い取られてしてるっていう実感があるならば、本当にこれは絶えず祈らないとという気持ちになるわけですね。はい。それが神様からの息、聖霊を、ここでもわかるように、息、神の息、キリスト様の息吹っかける。これは聖霊なんですね。風です、まる。ルーハっていうのは、息とも風とも霊とも訳されるんですね、前から言ってる。霊もそうです。霊っていうか、プリウマもそうですね。彼らに聖なる風を吹きかけた。イエス様の息はそうなんですね。で、聖なる霊というのはこれ、スピリットはまた風でもありますので、その聖なる風を受けなさいと。で、3番目のところ。これが、ちょっとですね、驚くようなことですね。誰の罪でもあなたが許したらその罪許されるなんて、誰の罪であなたが許さなかったらそのまま残る。この3番目のことは一番よくわからない。普通に読んでも。と思われるはずです。で、このことに関して、関連のところをちょっと、どういう意味かはまあちょっと思ってみていただいたらいいと思いますが、聖霊を与えた人が、という意味なんです。そこなんです。聖霊を受けたらという意味ですが、で、聖書は、聖書によって、一番良い仲介になるっていうのを私は初めて、仲介書みたいなものって見たときに書いてあったのを思い出しますが、今にあれから50年以上、本当にその意味がはっきり、よりはっきりしてきたですね。聖書というのは聖書によって解き明かす。これ一番良いということなんですが、ここのところ、もう一つの箇所をですね、マタイの16の19を見ていただきたいと思いますが、16の19。マタイ福音書の16章の19ですね。新約聖書の新共同訳では32ページですね。マタイの16章の19です。もう一つここと同じことがちょっとマタイの18章の18とマタイの18章の18面倒でもやっぱ開いてちょっと印しても赤鉛筆となんかで知り、私は青と赤は絶えず常時使ってるんですね。後から見るときでもパッと、あ、こここうだったと思い出す。何も印つけなければ、どこだったかなと探す一方ですけれども、で、青と赤は私は本当によく使ってます。ボールペンの赤は使わないんで、ちょっときつすぎるからですね。赤鉛筆、青鉛筆の色がちょっとほんわりとしておってですね、一番いいわけですね。このマタイの18章の18でもここは、アーメン、真実を言うというところで、はっきりじゃなくて、アーメン、真実を言うと。あなた方が地上で繋ぐと天上、霊的世界でも繋がる。あなたが地上で解くことは天上、 こういう不思議なことが言われてるんですね。そうした後で、ここの場合には、二人が心を一つして求めたら、ここでも二人三人、私がその中に、祈りもそうだと。だからこれは、確かにですね、共に顔と顔を合わせてって、パウロはどうしても顔と顔を合わせていきたいということを言ってますが、その方がよりですね、イエス様がそこに来てくださるということは当然あるわけですね。あなた方地上でつなぐ、天上でもつながれ。まあ、こういうふうな、非常に、霊的なことですね。霊的なこと。マタイの18と、この、18章の19と、それからこの16章のところですね。これが今日のところとつながっているということなんです。一番霊的な問題である罪の問題も、あなたが地上で許す。聖霊によってですね、これ私。天の国の鍵をもらう。地上で繋ぐことは、天上ででも霊的な世界でも繋がる。このぐらい大きな力だと。この分かりにくい表現で言おうとすることは、神様が鍵、不思議な鍵をくれておる。それは聖霊によるわけですよね。ヨハネ福音書でその点がはっきり書いてある。聖霊を受けなさいと。そうしたらその罪と一番霊的な根本問題でさえも、その聖霊の力であなたが許すように、聖霊が導くことを、実際に相手の罪を許し受けると。このことが、まあ、これはプロテスタントではあまりしない、カトリックでは、罪を調剤司祭というか、罪を告白したら、それに聞いてもらって、聞いた人が祈ることで許されたという実感を与えると。確かにそういうふうな働きが、こういうとこから来てるわけですね。本当に霊的に恵みを受けた、聖霊を受けた状態ならば、確かに誰かの罪を聞いて、神様が許されますと。で、許しをあなたに与えますと。いう言葉によって本当にその人は心が安らぐと、許された実感が伝わるということが、こういうところからもあるというのが伺えるわけです。でも、この人はまだもっと苦しんだ後、という時間が必要だという示しを受けたら、祈りますということでですね、その祈りますということで許され前まで、ある時まで残ると。それぐらい、この、まあ、本当にほら、この人は準備もできてない。悔い改めもしてないけど、ちょっと簡単に言って、ちょっと許してもらおう。そういう軽い気持ちで言ったりすることはないように、聖霊が見破るっていうことですけど。そして、この人は、まあ、本当に心から、そういう、悲しんで、あるいは、方向転換をしようと願っていると。だから、この知った人が、そういう許しを与えましょうと。言ったら、本当に許しの実感をより深く与えるということがあるわけですよね。まあ、それに二人三人というのは、イエス様を聖霊がおるからこそこんなことが起こる。そのぐらいキリスト教徒は共同体の信仰のあり方ですね。一人で修行して、滝の水も浴びて、修行して長時間黙想して苦しいこと、それでなんか悟り開くというのは非常に違ったあり方ですね。そういうの滝の水とかですね、山をすごいこと歩き、比叡山周り歩き回って、健康でなければそもそもできないわけです。だから、自分がどう祈っても何か安らがない時には、こういうふうに、霊的にしっかりした人に祈っていただくと。そしたら心が本当に安らかになるということ、それはあるわけですね。そういう霊的な強度。と言ってるわけです。使わされ、そしたらそういう大事なことまでも大きな一つになる。それだけでもできると。 というわけですね。霊的に豊かになるのはさっきの楓さんの話にあったように非常に病気が重い人でかえって霊的に豊かな人とこれあるわけです。病気だから何もできないなんていう大間違いということですね。前にも繰り返しましたが遠くだから祈りだけしかできないって祈りが本当ならばこういうふうな神様が働くわけです。聖霊が働くわけですね。だから目に見える人どんなにしてもどっかそういうに途中で壊されたり破壊されたりする。でもこの祈りの働きはしっかりイエス様につながって破壊されないわけです。そういうことですので、この三つのことですね。シャロームと。あなた方に平和。平和があるんだと。また平和があるよと。そういう私くださったを、少しなりともくださった、絶えず使わされているという大きな使命。ですね。そして聖霊を与えられる。受けなさいというのこれが意思なんだから、いただきますと、感謝を受けます。どうかもさらにくださいと言えば、きっとくださると。そういうことをここでですね、受け取りたいと日々の生活の中でですね、みんなが共にやはりこうした礼拝も通して祈り合うことで受け取りたいと願っているところです。それでは一言お願いします。神様、今日のイエス様の復活して最初の言葉、今も私たちに語りかけることを信じて感謝です。どうかこの3つが常に私たちにも与えられてありますし、皆によって感謝します。アーメン、うん。